さて毎月第1月曜日には兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生お越しいただいて認知症の誤解されやすい情報を紐解いていただいております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
オープニングであのお聞きの皆さんにもちょっとお伝えしたんですが、丹野智文さん本当にお若い時からアルツハイマー病の認知症というふうに診断されてそこからのいろいろなあの講演活動などもしていらっしゃいますが今回あの2冊目なのかな本を出されてます。その本の内容が私たちがなかなか知り得なかったご本人発信講座講演ではよくされてますけどもこうやって直接私たちが手に取って読むことができる機会めったにないと思います。そのお話をから先生にもぜひ紐解いていただいて解説もしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
本のタイトルが認知症の私から見える社会ということで帯の部分には診断を受けたその日から世界が大きく変わるあなたは想像したことがありますかという、ご本人は認知症と診断されて8年ということで、74年生まれでいらっしゃいますから現在が48歳
そうですね。
ということでやっぱり40になったらすぐ、はいかなりお若い。そう、40
になる前になったすぐぐらいですね。
やっぱそんなにお若い時に発症するということもあるわけですね。
そうですね。若年性っていう場合はもう本当に、はい、では65歳以下で発症するっていう形ですから、はい、もちろん40代で発症するっていうことはあり得ると思います。
はい、でこの方はあの本を読み進んでいくといろいろなあのお仕事もされてらっしゃった方ということで、当時は、車ねネッツトヨタ仙台にいらっしゃってトップセールスマンとして活躍中に発症されたということですね。
そうですね、あのセールスマンとして頑張ってはった、
はい、
ただ診療された診断されてからもうしばらく、うん、そのまだ若いですから仕事を続けて、それなりにやってこられたと思います、
はいね、そういうお話もまた本の中でどのように工夫されたかも含めて、はい、とにかくあの前向きにすごく今あの活躍してらっしゃるのでその一端のお話も出てくると思いますが今日は初めにという部分からちょっとピックアップしてあこのようにご本人たちが感じてらっしゃるのかというのが垣間見える部分紹介したいと思います。認知症の人から見える社会という部分にあるのが認知症と診断されたその時から私たちの暮らしは今までの生活とまるっきり変わってしまいます。それは認知症の症状のせいではありません。診断された次の日から急に物忘れが増えるわけでもありません。周りの人たちの意識が大きく変わってしまうのです。認知症になったら何もわからなくなるなど間違った情報や重度の症状の情報だけが蔓延していたりすることによる誤解があるからです。ここ先生、
そうですね、その、はい、僕らはあの医者として認知あの脳の可動診断とかいろんなのを考え、はい、記憶障害とか、まあ、実行力判断力の障害を持って、あの認知症の症状が出てますから、
はい、
あのまあ、アルツハイマー型認知症若年性のものであろうという診断は下しますね、
うん、
ただ本人にとってそれはすごい社会っていうとこから言うと、一変するもんだと思いますね、
うんうん、
あの偏見っていうかその今言われたように認知症になったらもうどんどん分からなくなるんだよっていう感覚が強いですから、実際どれぐらい自分が認知症と診断されてもできるはずなんですけどそれをも許さないぐらいの偏見があるかも分からないですね、
で、はい、以前あのご本人発信また別のところでされている佐藤さんもおっしゃってましたね、はい、ご自身がそういうものを持ってたから
そうですね、自分が持ってる認知症っていうものに対する偏見というか、まあダメになるんだろうな、記憶がどんどん消えていて何者かもわからなくなるんじゃないかなっていう不安も入りますから、
うんうん、そうですね、
もう診断されたその日から僕もダメなんじゃないかなっていうものに恐れると思いますね、うんうん、一変するっていうのもわかりますね、
はい、でもそれが結局自分の心もあるけれども、まずは周りの受け止め方が一変するというのが大きいわけですよね。
そうですね、家族含めて、はい、認知症なのか、治らないんじゃないか、どんどん進んでいくんじゃないか、っていうこと、そういう不安ばかりが先走るんじゃなくて、それに襲われてしまう可能性が強いと思いますね。
この方が中に書いてらっしゃるのは、認知症の人たちは実際には会話することができるし、笑い考えることもできるのに、周囲から話ができない、何もできないと言われます。認知症の人が、例えば自分で行くと決めた場所ではないところに行きたくない、参加したくないと感じている場に参加しないと拒否したと言われます。
そうですね、
このあたりもなかなか辛いことですね。
そうですね、わけもなくどっか歩き出したら徘徊するとか、
はい、
ね、いろんな風な形で言われるかもわからないですね。
で、認知症の当事者がどうしたいのかを自分で決めて選ぶのが一番なのに、自分で決めることができないというようなおかしなことになっています。
そうですね、周りはその認知症の人が自分で判断するっていうことはできないんじゃないでしょうかっていうのが、その先入観というか誤解というか、それが入ってしまうがゆえに、何か自分がしようとした時に、認知症っていう病気のためにそこ行きたくないって言ったら拒否であり、いろんな方に取られてしまう。だから、その認知症って言われたことによって、自分はだんだん社会というところから外れていくような気がする不安が強くなりますね。
すごくわかりますね。その外れていく不安っていうのは、置いてきぼりで自分の気持ちを聞いてもらえない。
そうですね。実際は、その本人にとってはそんなに急に変わるわけはないんだし、はいはい、っていうところはあるんですでしょうけどね、はい、
例えばお風呂に入ろうって言われても、例えば見たいテレビがあるかもしれませんし、はい、
ちょっと今日もうちょっと待ってって言って、
そう、そんな気持ちになるのに説明を聞く前から拒否と、は
い、拒否っていう感じで取られてしまうのが多くなったって、だから周りは一変してしまって、自分はどんどん孤立してるんじゃないかっていう、そこらも誤解にはなってしまいますけど、本人の中にもある誤解かもわかんないですけど、はい、
そうですね。ですから、先ほど出てきた、その自分で決められてない、決めてるとこじゃないから、行きたくない気持ちがあるのに拒否というふうにこう周りが受け止めたときに、そういう間違った対応により当事者は気持ちが落ち込み、不安から来る鬱や家族や周りの人の守りすぎるから来る依存など、他の病気を引き寄せてしまう環境ができてきて、認知症をきちんと知らないからこれは起きることなんだというふうにも丹野さん書いてらっしゃいますが、
そうですね、難しいですね。認知症、よくその介護者に、いつ頃からとかいろんな質問をしますけど、
先生のところでね、はい、
大変でしょうね、答えるのは。本人にとったら、はい、旦那さんがなんかちらっとどっかで書いてありますけど、
はい、
そういう質問攻めに遭うことは、どうも拷問に近いかな、はい、っていう感じる場合もあると思いますけどね。
矢継ぎ場にされるとね、
はい、
なるほどね、そうですね。そして丹野さんがまた別の角度で、私が認知症当事者の思いを語る理由、ご本人発信をされる理由として、例えば認知症に優しい街などを歌って、表示を見やすくしたり、使いやすい道具を考えたりと、今そういう活動がね、確かに増えてますけども、そういうハード面が良くなっているだけであって、結局は認知症当事者に関わる人たちの気持ちや考えが変わらなければ、本当の意味で認知症に優しい街にならないと思います、ということですね。
そうですね、僕だちはでも認知症であってもやっぱり人間であるっていうことをやっぱり基本的に持って接してあげないと、認知症だからこうなんだ、認知症だから拒否される時もあるし、認知症だから徘徊されるんだっていう考えは少しおかしい時もあると思いますね。だから人として今どういう状態でこの行動をされているかっていうのをいかに正しく理解していってあげるかっていう気持ちで見てあげないと、なんかかえって悪い方へ 進んでいく場合がありますね。肌面確かにいろんなそのことをされるんですけど、それは確かに良くなったかもわかんないですけど、じゃあ本当に僕たちを皆さんと同じ人間としてちゃんと見てくれてるかっていうところにちょっと疑問を感じる当事者っていうか認知症の方は思われるかもわかんないですね、そんなに変わらないんだよっていうことを言いたいのに、認知症なんでしょとかいう感じの感覚が強く出てしまいますね。厚生労働省なんかが言ってるその地域におけるその人らしくその、はい、ね、生きていくっていう形を取ってあげた、要するに一人の人間として見ていってあげるっていうのが一番正しいのかもわからないです。かえって認知症だからこうなんだ、わからなくなるからダメなんだとか、どうしても入るかもわからないです。そこが難しいですね、はい、どう理解してあげるか。認知症って言ってもやっぱり確かに物忘れ、理解力、判断力、それはちょっと落ちるかもしれないけど、その前に人間である、人間としてどうこの地域、世の中で生きていくかっていうのを、どれほどサポート、少しでもできれば一番いいかなと思いますね。
はい、後ほどと思ってますけど、ちょっとここで先生に改めて、はい、今年最後の放送にもなるので ね、
そうですね、
ちょっと今年のまとめといいますか、もう一度改めて認知症っていうことが発症からどういうふうにたどっていくのか、どのぐらいの年数をかけてというか、はい、ここをねもう一度改めてご紹介いただきたいと思いますが、
はい、はい、
まずは
認知症って言ったときに、まず最初の症状は脳の機能としても、もちろん記憶障害っていうのは実際は認知症の前の段階でも、けど記憶障害、物忘れっていう形は誰でも出てきますね。
私はかなり出てきました
でそれは年のせいですやんとか、80っていうのは確かにかなり記憶障害は進んでくる。
あ、そのぐらいになると
。だからこれをもってその認知症 の、 重症度っていうか、それを見るんじゃなくて、一番割と重症度に一致してくるものは時間的な検討式っていうものが大きいかなって僕は思いましたね。
日常生活をする上でちょっと気になるのは時間的な検討式、
はい、脳が持ってる、今日は何月何日なんだろうとか、私今何歳になってるんだろうっていうとこはどうも割と生年月日、昭和、何年の何月何日、それはほとんど消えることはない記憶としてね、その中で今どこで、いや今 何日なんだろうっていうのは一番最初に聞けて、これを僕たちは一応認知症の始まり、記憶以外に脳の機能の中で時間的な検討式っていうのが損なわれる、っていうことが、まあ、初期の一番最初の症状、記憶障害、物忘れ以外に、理解力、判断力以外に、検討式っていうのがまずこれ、割とその検討式っていうものは時間、場所、人という形がありますから、はい、で重症度に割と一致してくるものは、はい、この検討式っていうものが割と、全てじゃないですが、割とその重症度に一致するって僕らは考えてますね。
ある意味のなんかこうバロメーター的な感じなんです
か。バロメーター的、まあ飛翔ってまでは言わないですけど、まあ最初に今日が何月何日、何歳っていうのがちょっと危うくなっていく、そんな中で進んでいくと場所的なもん、今私ここどこで何をしてるんだろうっていうのがちょっとわからない。その典型的にどんな症状ですかって言ったら、その自宅にいるんですけど、昨日までちゃんとトイレ行けてたのに、あれこのお家の家のトイレはどこだったんだろうっていうのがちょっと分かりにくくなってくる、だからトイレに行こうと思うんだけど、どこだったっけな、場所が分かりにくくなってきた。この場所的な検討式っていうのが壊れ始めると、やっぱりちょっと中等度というか、いろんな症状がそこに入ってくると思いますね、そのトイレ行こうと思うんやけど場所がわからない、どうしようどうしようって思ってる時に、 失禁という形で出てくる、はい、これは確かに中等度の症状として現れるかもわからない、
はい、
場所的な検討式がちょっとややこしくなった、
はい、
トイレに行ったんだけど帰ってこない、あれ私の部屋どこだったんだろう、それじゃあそれ徐々認知症自体は徐々に進むんですけど、それ徐々に出ますかって、はい、検討式っていうのはある程度突然にやってくる場合、でこれが出てくるとやっぱり中等度ぐらいの進行があるんじゃないかなって言います、
はい、
先ほど聞かれた、じゃあどれぐらいでこんなところへ進んでしまう、時間がわからなくなった、
はいはい、
あの年がちょっと危うやになった、
うん、
その生活の中に場所っていうものが分かりにくくなったで、どれぐらい僕らは10年近くはかかるんじゃないでしょうかって思いますね。
それをね、伺った時にきっと皆さん、そんなにかかるのって。
あ、そうですね。そんなにかかるんだと思う。だって、あの、家の中のトイレっていつも毎日行ってることだから、でもそれが突然脳の方で場所的な検討式っていうのが起こる場合があります。実際は5年、10年ぐらいはかかると思います、ね、
そうなんですね。
で、検討式の中に最終的には人物の検討式と言われます。それはいつも一緒にいる、
はい、
その世話をしてくれる、だいたいお嫁さんとか、うん、その娘さんっていうのが多いんですけど、突然、これも突然やら、あの、人の検討式も、
はい、
あの、壊れる場合があるんですね、
うん、
いつもいつもお世話になって、あなた様はどなたでしたかいね、うん、っていう言葉に現れるかも、
はいはい、
これが場所からそういう人物がわからないのも10年ぐらいかかるんじゃないかなって言われる、
はい、
だから全てこれがあの 重症度に一致するとは言いにくいかもわからないですけど、だいたいこの検討式障害っていうのが一致しやすい、うん、まあ各中等度末期っていうところに10年ぐらいはかかる、とは思いますね。だからただ検討式難しいですね。あの、はい、よく意識障害っていう場合に起こり、あの、場所も時間も人もわからなくなるっていう、すぐこれは戻る場合が多いですね。
いわゆる父が入院した時になった形ですね、
は
い、
よく血管性のもの、はい、脳血管性のものなんかにはその環境が変化だけでこういう検討式障害っていうのが出る場合が多いですね、うんうん、そこと見間違い、あ、急に先生が言ってたように私が誰か分からないし、ここ病院に入院してるの病院は分からないって、これってすごく認知症が進んだんじゃないですかって、
はい、一気に来た気持ちになりました。
一気になんでこんな一品に進んだ、それは意識障害だけが現れて、これは戻りますね。意識障害っていうものはしばらくしたら、はい、まあ長い人で1ヶ月からそれぐらいで戻っていきます。元の退院することに、
はい、あ、そうですね、退院して、
はい、退院することによって良くなります、はい、だからそれはまた重症度とは関係なく、はい、意識障害が時たまたま出たっていう考えで、あの、認知症だけで言えば徐々に進んでいく場合を言ってますね、はい、先ほど言った10年ぐらいはかかるもの、一つ一つが、それぐらいゆっくり進むもんですよっていう理解でいいと思いますね、
と思って伺うと、先ほどの丹野さんのおっしゃってたように、丹野さんの場合お仕事をしてて道に迷ったり、決まってた会議に行けなかったり、顧客の方が来られることをもうまるっきり覚えてもいなかったということで、おかしいなで、受診されて診断されたということで、もちろん初期の初期ですね、こうなると。
あの記憶障害っていうのは結構、はい、はっきりしたエピソードして、そういう場所が、あれ私今日何するんだったか、はい、誰と、そういうのが出やすいですから、うん、周りは、そんなことはないでしょうっていう感じで聞きますから、記憶障害っていうのがだいぶ入ってしまう場合が多いですね、
うん、
それはもう本当に初期から出てしまうもんですから、その中であれ会社どうやって言ってたのかなって、まあ、意識障害みたいなものも入るかもわからないですけど、それ自体が急速に進むもんではないんですけど、はい、対応をうまくやっていったら、ある程度仕事もできるんですけど、難しいですね。それをどう周りが理解し、
ね、
周りがどうやっていくか、
はい、
対応を間違わない方がいいですね。
だからそのためにも確か、はい、いわゆる正しくその認知症の進み方、はい、
で
そ
のを理解した上 で、
そうですね、
対応してあげる、サポートしてあげるとかいうことが必要ですね。
大事なんですね。
本人はみんなそんなことになるんだろうっていう感じで、周りが もうダメでしょって言われるのが一番本人にとっては一番ショックだと思います ね、
自分自身が不安なところにもうみんながスーッとこう引いてしまうっていう状態で、はい、一人ぼっちのような置いてきぼりになったようなあの寂しさというのは、
そうですね、昨日までそうではなかったのに、はいはい、認知症って言われたんですって言った瞬間から、はい、もうえらいことです、どうしようっていう感じになって、はい、いろいろと気を使ってくれるのもありますし、かえってね、
周りだけで何かが進んでしまうというね、
周りだけが自分を変えてしまうみたいなところがあるかもわからないですね。
そうですね、その精神的な気持ちというのは先ほども紹介したうつにもなっていくしという、はい、そういう状況もあるわけですね。
いろんな症状が出てしまう可能性はありますね。
そうですね、じゃあちょっとここで一曲お送りしてもう少し丹野さんのお話をお伝えしていきたいと思います。今日は第1月曜日で認知症の誤解されやすい情報、兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生にお話をいただいております。では後半あと少しですがご紹介よろしくお願いいたします、
はい、
今日は丹野さん、丹野智文さん、若年性アルツハイマー型認知症になられた方の書かれた本、認知症の私から見える社会、ここに私たちの気づきがいっぱいありますので、ちょっと最後の部分ご紹介したいと思いますが、先生もさっきおっしゃった、はい、診断直後家族にあれもダメこれもダメと言われて気持ちが落ち込んでいた当事者が、当事者同士の話し合いから自信を取り戻したことで前向きな言葉を言うようになってきました。この方は実はそういう当事者同士の集まる場所を作ってらっしゃるんですね。オレンジドアという相談窓口、そこでの様子をずっとご覧になってての感想なんですが、家族の前でも笑顔が増えたことにより家族も安心したのか、当事者のやることをダメと否定するのではなく、どうしたらできるのか一緒に考えるようになってきました。家族が応援してくれるように変わったことで、家族の中が認知症になる前よりも良くなったと喜んでいる人もいますという、こういう前向きになるきっかけというのもあるわけですね。
そうですね、だから本当に認知症っていうものが持っている、はい、偏見ではないですが、もうダメなんだっていうイメージが強すぎるわけですね。本当は認知症になってもあれ、ある程度のこと、新しいこともできるし、はい、何でも当事者同士で話したりすると、うん、通じるって言ったら言い方は変ですけど、楽しいところもあるし、はい、一番それを理解する人間としての人と人とのっていう形のコミュニケーションを取ったら、うん、あれ、ものすごく前向きに、ね、生きていけるなっていうのがすごく嬉しかったんだと思いますね。うん、だ周りは認知症だからダメでしょっていうイメージが強すぎたのかもわかんないですね。そんな中で家族も理解して、ね、なんか講演とか人と話すことに対して、ね、頑張ってくれるなっていうところは素晴らしいなっていう感じになったんだと思いますけど。
だからやっぱり自分の気持ちを理解してもらえる人があることで、はい、自分自身も前向きになれるから、そうなるとちょっと希望ももちろん持つので、はい、表情も柔らかくなると家族もあら、いい雰囲気じゃないということでうまく動いていく、
はい、認知症が持っているその脳の障害以外にもまだまだ残っているの神経細胞をいろいろ使ったらできるじゃないかっていうのがすごく嬉しくなってで前向きになったんだと思います ね、はい、
ねとにかく私たちがご本人発信をあまり知らなさすぎている、聞く機会もなかったということで ね、
そ う、 ですね、そういう理解も僕らは認知症なんだからもう本当に人間としてどんどんどんどんダメになっていくばっかりでしょっていうんやけど、当事者にとってはいやそれほどはないですよ、いろんなことも、はい、新しいこともできますし、うん、社会にいろんなこともできると思います、うん、っていうことを当事者同士で話す方が確かに人と人とのコミュニケーションっていうところでは、うん、いい部分があったのかもわからないです、ね、
今日はそろそろお時間になってきましたので、この丹野さんの書かれたご本からまたいろいろ先生に、はい、ご紹介もいただこうと思っております。今年もいろいろとお話ありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いします。
来年もよろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、お話をいただきました兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。